今日はルカの福音書第10章1節から16節です。このところでは弟子の派遣のことが語られています。1節に主は別に72人を指名してとあるわけですけれども、別にということは先に12弟子を使わされた、そしてまたそれとは全く別に72人を選び、そしてご自分が行くつもりの場所町に2人ずつ使わされているわけです。イエス様の弟子はこの12人だけに限らず、さらにこの多くの弟子たちがいたと考えられるわけですけれども、そしてこの弟子たちが2節を見ると、収穫は多いが働き手が少ない、だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいという言葉が出てくるわけですけれども、その収穫とはもちろんこれは魂の収穫、救いということを意味しているわけです。神様はその救いのためにさらに多くの人たちを送ってくださる、そしてそのことをまた私たちは祈る必要があるということを教えられます。さらには3節のところに、狼の中に子羊を送り出すようなものですとイエス様は言われました。確かに弟子たちは神様から力を与えていただいて、この救いを伝えていくわけですけれども、まさに狼の中に子羊を送り出すようなさまざまな困難、そしてまた時には危害が加えられる、そういうことの可能性をまたイエス様は語っておられるわけです。しかも4節を見ると、財布も袋も持たず履物も履かずに行きなさい、全く何も持たないで出かけていく、それは非常に困難を伴うことであるわけですけれども、しかしそれは裏返して言うならば、その使わされた方を信じて、そしてその方が全てを養ってくださる、保証してくださる、その意味合いがあるわけです。7節のところを見ると、働く者が報酬を受けるのは当然だからですという言葉が出てきます。誰に対して働くんだろうか、それは自分を召してくださり使わせてくださる方が全ての責任を持ってくださる、そしてその方が豊かに報いてくださるということになるわけです。8節に、人々があなた方を受け入れてくれたら出されたものを食べなさい、この受け入れてくれるものが必ず備えられている、そしてそのことによってこの働き手は養われるということになるわけです。しかしそのことに関しては5節のところに、どの家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい、その家のまず平安祝福を祈る、そして6節を見ると、そこに平安の子がいたらあなた方の平安はその人の上にとどまりますというふうにイエス様は言われているわけです。しかも7節にその家にとどまりということを言われたわけです。だからどんなところでも実は与えられるというのではなくて、まず平安を祈って、そしてそこに平安の子がいたらその家にとどまる、そしてそこで出されるものを食べたり飲んだりしなさいということであるわけです。神様は不思議なようにそのような人たちを町に置いて備えてくださる。柏原教会もドロシー・ホーア先生によって始められたわけですけれども、数人の奉仕者とともに柏原の地に降り立った、そして当初は八尾で伝道されるということであったわけですが、しかしここに神様の働きがなされると確信して、そして一軒の家を借りて伝道を開始されて、そしてそれが今日に至っているということを見るときに、やはり不思議なようにまた受け入れてくれる人たちが備えられているということを思わさせられます。9節にはその町の病人を癒し、彼らに神の国があなた方の近くに来ていると言いなさい、 神様は使わせてくださり、またご自身のその御業をなしてくださる。病人を癒し、神の国があなた方の近くに来ている。このことはこの福音書だけにとどまらず、さらには使徒の働きに計測されて、そして神様の御業がなされていくことを私たちは見ることができるわけです。そして十節には、どの町であり人々があなた方を受け入れないなら大通りに出て言いなさい。十一節には、私たちは足についたこの町の塵さえお前たちに払い落としていく、しかし神の国が近づいたことは知っておきなさい。このことを言うようにとイエス様は言われたわけです。ですから決して全ての責任をその使わされた働き手が負わなければならないということではないわけです。その奉仕者の使命は何かっていうと、神の国が近づいたということを告げ知らせるということであるわけです。そしてやがては収穫の時が来る。神様はその借り入れをなされる時があるわけです。ですから私たちにも神様は今の時代に使命を与えてくださって、私たちも神の国を伝えていく、福音のその宣教をまた神様は私たちにも与えてくださっておられるわけです。しかし全てのものが受け入れるとは限らない。そのことが12節以降に出てくるわけですけれども、ソドムという町の名前があるわけですが、かつてそれは旧約の時代、創世記においては非常に栄えた町であったわけですけれども、しかし神様に逆らい、そして不貧困が起こる、行われていた。そのことのゆえにそのソドムは滅ぼされてしまったということであったわけです。13節にはツロとシドンの名前が出てくるわけですけれども、この2つの町も偶像礼拝の盛んなところであったわけです。ところが13節には、コラジン、ベッサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい、灰をかぶって座り悔い改めていたことだろう。むしろそのツロやシドンよりもコラジンやベッサイダ、そしてまた15節にはカペナウムの町のことが出ているわけですけれども、なぜこんなことを言われたのか。それはイエス様ご自身がコラジンやベッサイダ、そしてまたカペナウムは言うなればガリラヤ伝道の拠点となった町であったわけです。そこを中心にしてイエス様はこの伝道されていた、そして力ある技を行った。ところが悔い改めなかったということであったわけです。16節に、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです、イエス様は言われているわけです。ですからこの伝道の責任とは何かっていうと、私たちは神様から託された言葉を伝えていくということであるわけです。私たちはその人に伝えなければならない。そして最後には収穫の週、もうイエス様ご自身が全てを裁いてくださる。私たちは一切を主に委ね、そして私たちのまたなすべきこと、それは神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということを伝えていくということであるわけです。私たちは今日もこの使命が与えられている、そのことを覚えてイエス様の救いを伝えるものとさせていただきたいと思います。